世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和5年4月29日、第289号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和5年第1回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回定例会は2月20日から3月28日の37日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和5年度予算に対する会派などの意見での意見会陳謝でトラック分けしています。CD2 の1。1番、議会日誌。2番、代表質問。3番、一般質問。CD2 の2。1番、令和5年度予算のあらまし。2番、令和5年度予算に対する会派などの意見。3番、議決内容。4番、政府委員長の御選結果。5番、議会中継のご案内。6番、編集後記。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。なお、この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは、https://www.city-city.setagaya.lg.jp/kugikai-kugikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。1月23日月曜日、議会運営委員会。2月6日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。7日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。8日水曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。スポーツ、交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。10日金曜日、福祉保健常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。2月20日月曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。21日火曜日、本会議、代表質問、一般質問。22日水曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決など。予算特別委員会。24日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。27日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。28日火曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。スポーツ、交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。3月2日木曜日、本会議、 議案の議決、議案の付託、議会運営委員会。7日火曜日、予算特別委員会、総括質疑。8日水曜日、予算特別委員会、企画総務委員会所管質疑、企画総務常任委員会、福祉保健常任委員会。10日金曜日、予算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。13日月曜日、予算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。15日水曜日、予算特別委員会、都市整備委員会所管質疑。17日金曜日、予算特別委員会、文教委員会所管質疑。23日木曜日、予算特別委員会、補充質疑、企画総務常任委員会。28日火曜日、本会議、議案の議決など、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は代表質問です。2月20日および21日の本会議で4名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは自由民主党世田谷区議団、荻野健司議員の質問です。区長の場当たり的な物価高騰対策。区長は物価高騰に伴う緊急措置として学校給食費無償化の実施を表明しました。92万区民が等しく物価高に苦しむ中、区立校に通う世帯限定の施策とした根拠を示しなさい。
区長の答弁です。公立学校の設置者である区ができる措置として実施を決めました。
広く区民生活を支える経済対策。区の給食費無償化は極めて対象が限定的です。東京都の18歳以下への月5000円給付に区独自で上乗せするなど、同じ予算規模でより経済効果が行き渡る施策に切り替えなさい。
区長の答弁です。東京都などの支援と合わせて無償化の効果を見極め適切に対応します。
世田谷ペイの今後の展開。世田谷ペイの 30% ポイント還元事業は区民生活を支えた一方、突然の終了など課題も残りました。区は事業をどう総括し、5年度はどのようなコンセプトで臨むのですか？
経済産業部長の答弁です。日常の買い物での消費喚起をコンセプトに実施します。
世田谷ペイによる商店街支援。世田谷ペイを商店街の活性化に一層活用すべきです。商店街加盟店への手数料減免、独自の還元ポイント設定など、商店街加入促進につながる施策を展開しなさい。
経済産業部長の答弁です。ポイント上乗せ還元など、幅広い取り組みを予定しています。
虐待事件への区長の不適切な対応。区は認可保育園で虐待事件があった事実を知りながら、報道があるまで一切公表してきませんでした。区長はなぜ虐待隠しともいえるこの状況を放置していたのですか？
区長の答弁です。何らかの形で報告する必要があったと反省しています。
DX 推進による区民サービス向上。民間から DX 専任副区長が着任したものの期待外れと言わざるを得ません。待たない窓口をはじめ、区民が利便性向上を体感できる施策の早期実現に全力を注ぎなさい。
副区長の答弁です。窓口改革を含めた DX 加速への指針を早急に作成します。
学校改築の優先順位の整理。現在の学校改築にかかる計画は、35人学級対応など、改築順を決める上で勘案すべき新たな事情を加味していません。改築を的確に進めるため、選定基準を整理しなさい。
教育総務部長の答弁です。改築順を決める際の基本的考え方を早急にまとめます。
スポーツ施設の整備拡充。区民のスポーツ需要の高まりに応えるため、区は施設整備に一層注力すべきです。大規模なスポーツ施設の確保に向けて、国公有地の積極的な活用を検討しなさい。
政策経営部長の答弁です。情報を収集し、総合的視点で活用の必要性を検討します。
東急大井町線の開かずの踏切解消。自由が丘駅周辺での再開発事業、品川区では連立事業が始まります。この機を捉え、区は隣接する目黒区と連携を密にし、大井町線の開かずの踏切解消に全力を挙げなさい。
議官の答弁です。東京都や目黒区などと連携し、5年度に調査などを実施予定です。
多摩川河川敷の歩行環境整備。玉堤通りの一部は路側帯が狭く危険な状態です。歩行者などが安全に通行できるよう、多摩川河川敷内に歩道や自転車走行レーンを整備するよう、国と東京都に求めなさい。
土木部長の答弁です。関係所管と連携し、河川敷内への整備を要望していきます。
二子玉川公園のさらなる魅力向上。二子玉川公園は人気スポットになっていますが、公園が持つポテンシャルを十分活かしきれていません。パーク PFI などの民間活用も視野に、さらなる魅力向上に努めなさい。
副区長の答弁です。官民連携による様々な方策で公園の価値向上に努めます。
特養整備計画への区の認識。区は、1000人分の特養ホームの整備を着実に進めてきていますが、高齢化率の上昇に伴い、依然として入所待ちの方は多いです。特養整備にかかる今後の区の整備方針を示しなさい。
副区長の答弁です。要介護高齢者の需要などを把握し、必要な定員数を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、荻野健司議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問です。公共工事の着実な執行。昨今の物価高騰で資材調達の見通しが立たないなど、公共工事を取り巻く環境は厳しいです。入札不調を起こさぬよう、状況に応じた工期設定や独自の単価導入を進めなさい。
施設衛生担当部長の答弁です。事業者の不安解消に努め、円滑な公共工事に取り組みます。
がん患者を支援する助成事業創設。がん治療による外見の変化に悩みを抱える患者に向けた支援を充実すべきです。東京都の補助を活用し、ウィッグや乳房補正具などの購入費助成制度を創設しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。東京都の補助の有効活用も含め、区の支援の考えをまとめます。
介護人材確保に向けた支援の強化。東京都は介護人材の確保に向けて奨学金返還を支援していますが、人材不足は深刻なままです。区独自の上乗せ支援など対策を強化しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。支援拡充について、効果や財源など総合的に検討します。
環境性能に優れた自動車の普及策。国は個人や中小企業を対象に環境性能に優れた自動車や充電設備の購入費を補助しています。脱炭素社会の実現に向け、国の補助への上乗せや独自の支援策を講じなさい。
副区長の答弁です。国や東京都の動向を見据え、タクでの取り組みも参考に検討します。
健康寿命延伸に向けた外出支援。健康寿命の延伸には、高齢者が安心して外出できる環境づくりが重要です。買い物への行き帰りに一息つけるベンチを設置するなど、誰にでも優しい街を整備しなさい。
都市整備政策部長の答弁です。安心して外出できるよう、ベンチの普及に取り組みます。
出会いの支援。経済的な理由などから結婚をためらう方々を後押しする取り組みは、少子化対策の観点からも重要です。新婚世帯への住居支援など、新生活を応援する多様な施策を検討しなさい。
副区長の答弁です。他自治体や民間団体の取り組みを参考にしながら検討を進めます。
多世代交流に資する拠点の整備。核家族化や高齢化が進む中、孤立防止策は喫緊の課題です。旧都立玉川高校跡地を活用し、温浴施設や児童館を含む多世代交流の拠点、仮称タマトピアを整備しなさい。
政策経営部長の答弁です。跡地活用案をまとめ、時期を逸さず東京都に働きかけます。
補聴器の購入費用助成の拡充。障害まで至らないが耳が不自由な18歳以上の中等度難聴者を区は補聴器購入補助の対象外としています。日常生活はもちろん働く上でも必要なため支援を検討しなさい。
副区長の答弁です。働く上での課題を踏まえ、助成について具体的に検討します。
防犯カメラの設置促進。狛江市で起きた強盗殺人事件を受け、防犯対策の強化を望む声を数多く聞きます。町会自治会などで防犯カメラの設置が進むよう、区の設置補助を一層拡充しなさい。
危機管理部長の答弁です。民間事業者と連携した手法も活用し、設置促進を急ぎます。
以上、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問です。学校給食費無償化の恒久的実施。区は5年度の単年度事業として、給食費無償化を実施する方針を示しました。子どもの教育を受ける権利を保障するため、普遍的かつ恒久的な制度となるよう検討しなさい。
区長の答弁です。6年度以降は社会情勢や国の少子化対策も踏まえ判断します。
後継薬条例に基づく取り組みの推進。労働者の適正な労働条件の確保に向け、後継薬条例で定める労働報酬下限額の周知や、事業者への条例遵守の状況調査に注力すべきです。5年度の取り組み方針を示しなさい。
財務部長の答弁です。事業者に条例の理念を粘り強く説明し、理解促進を図ります。
区民の防災用品の備蓄促進。在宅避難に備えた備蓄支援を強化すべきです。蓄電池の購入補助の拡充に加え、新たに携帯トイレの購入補助なども実施しなさい。
危機管理部長の答弁です。東京都の補助事業とも連携し、支援拡充に取り組みます。
保育の質の確保に向けた取り組み。区は認可保育園で起きた虐待事件を猛省し、早急に対策を講じるべきです。園への見回り体制の強化や、保育士の精神面のケアに力を入れ、区全体の保育の質を担保しなさい。
保育部長の答弁です。人権意識の向上や人員体制強化、園への支援充実を図ります。
医療的ケア者への支援強化。医療的ケアが必要な方を支える環境を充実すべきです。受け皿となる施設の増設はもちろん、ケアを担える人材の育成に注力しなさい。
障害福祉部長の答弁です。現場の声に基づく講演会などを通じ、育成を支援します。
正規教員の増員に向けた対応。国が導入を進める小学校高学年の教科担任制は、児童に専門性の高い指導ができる反面、教員不足の加速化が懸念されます。東京都に正規教員を増やすよう強く求めなさい。
教育長の答弁です。増員を強く求めるとともに、 区独自の人材確保策を検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団藤井真奈議員の質問でした。最後は無所属世田谷行革110番維新大場正明議員の質問です。公職選挙法違反者への罰則。先の議会で個人名のみを記載したのぼりを街頭活動で使うことは公職選挙法違反だと述べた区議が同じ違反行為をしていたことが判明しました。違反への罰則を示しなさい。
選挙管理委員会事務局長の答弁です。禁錮または罰金の規定があり、公民権も停止になります。
刑事禁止期間中のポスターの撤去。議員個人の政治活動用ポスターは任期満了日6ヶ月前から刑事禁止であるにもかかわらず、先の質問で挙げた区議は刑事を続けています。撤去を命じないのですか。
選挙管理委員会事務局長の答弁です。撤去命令の発出後、撤去されたとの報告を受けています。
過去最高の区基金残高の実態。区の基金残高は4年度末に過去最高となりますが、これは老朽化した学校の改築を先送りした結果です。仮に築65年超を改築対象とした場合の残高はどう変化するのですか。
政策経営部長の答弁です。4年度現在、該当の学校はないため額に変更はありません。
次元的な給食費無償化への疑義。区が実施する給食費の無償化は5年度だけの措置であり、財源は基金を取り崩す安易なものです。区長が決断すれば基金に頼らずに事業を恒久化できるのではないですか。
副区長の答弁です。区長が予算査定を通じ財政への影響などを勘案し決断しました。
児童相談所の運営費に関する懸念。東京都から移管された児童相談所の運営費について都区間の財政調整の協議が難航していると聞きます。区財政に関わる重大な問題と肝に銘じ、全力で協議に臨みなさい。
政策経営部長の答弁です。財源保障が適切になされるよう合意に向け取り組みます。
区長が仕事に臨む姿勢。区長は以前から区政と関係のない政治活動に力を入れており、職責を果たしているのか疑問です。自身の感覚ではどれだけの時間を区政の仕事に費やしているのですか。
区長の答弁です。政治活動はごくわずかで、大半の時間を区政の仕事に当てています。
退職自衛官の登用が進まない理由。我々は災害対策の強化に向け退職自衛官の登用を求めてきましたが、一向に進展がありません。区長は自衛隊を違憲と主張する共産党と登用しない約束でも交わしているのですか。
区長の答弁です。政策や組織をめぐり特定の政党との約束は存在しません。
区長公用車の不適切な運用。区長は区内と狛江市に自宅があり、公用車やタクシーチケットを使い自宅間を行き来しています。税金の使途として疑問のあるこの運用を今後も続ける気なのですか。
総務部長の答弁です。区長公用車の使用基準に沿った適正な運用に努めます。
区職員から見た議会活動の評価。区議の公務は年間60日前後で楽な仕事だと喧伝する人がいますが、実際はそれ以上の時間を議会活動に費やしています。区職員に議員の議会活動はどう映っているのですか。
総務部長の答弁です。議会開催日以外も活動に取り組んでいると認識しています。
新庁舎建設の見直しの決断。新庁舎建設は当初予定から工期が延び費用も増大しています。 DX の推進や新型コロナの流行など社会変化が著しい現状を踏まえ、一度立ち止まり整備計画を見直しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。社会情勢の変化に適宜対応し、9年度の竣工を目指します。
日米安全保障条約への区長の考え、日米安全保障条約の廃棄と在日米軍の撤退に関する私の議会質問に対し、区長は自身の考えを述べませんでした。区の危機管理政策の責任者として逃げずに答弁しなさい。
区長の答弁です。国にはアメリカとの安全保障体制を軸に外交努力を進めてほしいです。
将来的な負債に対する区の認識。区長の学校改築の先送りにより基金残高は増えていますが、今後耐用年数を迎える学校が数多くあり、表面化しない隠れ負債も増えていると考えます。区の認識を示しなさい。
政策経営部長の答弁です。改築数の増に伴う記載残高の見通しは適宜修正します。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、大場正明議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。2月21日および22日の本会議では、29名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは世田谷立憲民主党区議団中塚幸男議員の質問です。たらい回しのない相談体制の構築。高齢者の困りごとは安心健やかセンターが相談窓口となりますが、制度上関与できない案件も多く、解決しきれないことがあります。区が訪問やオンラインで直接対応できる体制を築きなさい。
施行中のオンライン相談の活用を含め、相談対応体制を築きます。
障害者が安心して暮らせる支援策。障害者が地域で安心して生活し続けるには、親と暮らすうちからの自立支援が大切です。区の障害施策推進計画を再考し、サービス整備に向けた具体策を展開しなさい。
施設整備に加え、単身世帯を含む在宅者の支援の充実を図ります。
サービス早出残業の実態調査。一部の病院や飲食店などで、賃金の出ない早出残業などが常態化し問題となっています。区の委託先で同様の事態が起きないよう実態を調査し早期に対策を講じなさい。
公契約適正会委員会での審議を踏まえ具体的な取り組みを進めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団中塚幸男議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団高岡淳子議員の質問です。公共施設の環境性能を向上。公共施設の将来的な光熱費を抑制するには、建設コストをかけてでも環境性能を高めることが重要です。こうした先行投資的な手法についてどう捉えているのですか？
将来負担の軽減を図る初期投資は有効だと認識しています。
災害関連死ゼロに向けた取り組み状況。避難所生活における食事や衛生面、過度なストレスなどで起こる災害関連死は災害時の大きな課題です。災害関連死ゼロを防災計画で掲げる区の取り組み状況を示しなさい。
女性防災コーディネーターも参画し、具体の検討を進めています。
人権遵守を徹底した区政運営。差別や意見対立の解消には、多様性を認め合い、対話を続けることが何よりも大切です。人々の意識を変えていくため、人権規範の徹底を根幹に据えた区政運営に臨みなさい。
人権尊重の地域社会に向け、区が率先して意識変革を進めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問です。現行基準に満たない住宅の耐震化。在宅避難を推進する区は首都直下地震から区民の命を守るため住宅の耐震化に一層注力すべきです。現行基準の耐震化の推進とともに 2000年基準の耐震化を進めなさい。
耐震改修の手法などを含め、新たな制度の導入に向け取り組みます。
補聴器購入費助成の検討状況。我が党は高齢者と18歳以上の中等度難聴者への補聴器購入費助成を求めてきました。先般、同趣旨の陳情も全会一致で趣旨採択されましたが、区の検討は進んでいるのですか？
対象者の実態把握に努め、財源や対象範囲などを検討していきます。
生活困窮世帯への居住支援の拡充。生活困窮は一人親に限らず広がっており、特に経済的負担の大きい住まいへの支援拡充が急務です。区として区営住宅の増設や民間住宅の借り上げに取り組みなさい。
不動産団体や居住支援法人と連携を強め、取り組みを推進していきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。子ども施策での所得制限の考え方。子ども施策の所得制限について、国、東京都でも議論されています。区は出産一時金上乗せ助成などに所得制限を設けない方針ですが、今後の子ども施策の考え方はどうなのですか？
引き続き財源を含め、施策ごとに所得制限のあり方を検討します。
インクルーシブ保育の推進。保育所と併設する児童発達支援事業所の間で共同保育を可能とする省令改正がありました。世田谷の培ってきた保育の質を生かしてインクルーシブ保育を実現しなさい。
児童発達支援事業所の職員に研修機会を設け、質向上に努めます。
緑の価値の見える化の推進。 CO2 吸収量や雨水流出削減量など緑がもたらす効果を数値化することで緑の価値を見える化する民間の技術があります。こうした技術を緑施策に生かしなさい。
企業などとの連携により、緑の価値の見える化に取り組みます。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問です。女性支援へのジェンダー統計活用。女性が抱える問題は複雑多様化し、支援すべき対象者が見えづらいです。女性を取り巻く状況を客観的に把握できるジェンダー統計を活用して、適切な支援につなげなさい。
必要な支援を明らかにし、効果的な支援体制の構築を検討します。
区立幼稚園の集約化計画の見直し。区は少子化を背景に区立幼稚園を8円から5円に減らす集約化計画を示しましたが、配慮を要する子どもの受け入れ先が縮小するなど様々な課題が残ります。計画を見直しなさい。
公立、私立の保育園や私立幼稚園と連携し様々な課題に対応します。
社会変化に応じた学びの質の転換。社会が大きく変化する今こそ、未来を担う子どもの学びの質を転換すべきです。詰め込み教育からの脱却を図り、自ら考え、判断し、表現する力を育む教育を目指しなさい。
子どもを取り巻く状況を踏まえ、総合教育会議で議論していきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。教育における保護者負担の軽減。限られた財源で効果的な負担軽減を図るには、科学的な分析に基づく的確な判断が必要です。負担軽減にかかる優先順位について、教育委員会の考えを伺います。
社会経済情勢などを踏まえ、家庭の負担軽減策を検討していきます。
認知症予防に資する施策の推進。認知症予防には、高齢者が身近に集える場の拡充など、社会参加を促進する施策が有効です。6年度の介護事業にかかる次期計画の策定も見据えて、区の取り組み方針を示しなさい。
社会とのつながりを保ち続けられる取り組みを引き続き進めます。
区民をお待たせしない窓口の実現。忙しい合間を縫い窓口に訪れる区民を区は混雑期を理由に1時間半も待たせるなど、時間を返す改革に全長を挙げて臨んでいるとは思えません。区の本気度を示しなさい。
区民に満足いただける窓口の実現に向け、全長で取り組みを進めます。
以上、新風世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問です。不登校・発達障害児の対策強化を。受け皿不足があり、不登校特例校、ホットスクールや多様な居場所、自閉症・情緒障害特別支援級の整備は急務です。子どもの居場所確保への具体策を早急に進めなさい。
5年度中には受け入れ体制の拡充に向け具体的な取り組みを示します。
キヌタ大倉のバス実証運行について。キヌタ大倉の交通不便地域対策として5月から実証運行が始まります。障害者、高齢者、ベビーカーなど誰もが安心して乗車できるバリアフリー対応を行いなさい。
バス事業者などと車椅子に対応した運行の可能性を検討します。
環状8号線千歳台交差点バリアフリーを。地域から早急なバリアフリー要望があり、私は歩道橋と横断歩道の併存と抜本的対策としてエレベーター設置を求めてきました。早期実現に向け、区として役割を果たしなさい。
地元への説明を丁寧に行い、関係機関との連携を密に取り組みます。
以上、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。キヌタ南小学校の教員不足への早急な対応。キヌタ南小学校は、教員不足が深刻であり、少人数学習を中止したばかりか、担任不在のクラスまであります。保護者の不安の声を踏まえ、教員確保に向けた対策を早急に講じなさい。
確実な配置を東京都に強く求め、区独自の教員確保も検討します。
障害児への平等な支援の実現。すべての障害児が平等に福祉サービスを受けられるよう支援を充実すべきです。障害児福祉手当などの所得制限を設ける国の制度については、区独自に補助を実施しなさい。
制限撤廃を国に求めるとともに、財源などの課題を整理します。
防犯カメラによる犯罪抑止策。北見地区は狛江市で発生した強盗殺人事件の現場からほど近く、地域住民は不安を募らせています。早急に地区内に防犯カメラを設置し、犯罪抑止力を強化しなさい。
地域への設置促進に向け、補助事業の一層の周知に取り組みます。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問です。区営住宅の住環境の改善。老朽化が進む区営住宅において、入居時期の違いにより生じる設備面などの格差を解消すべきです。居住年数に応じて順番に改修するローリング方式を導入しなさい。
使用者などから意見を聞き、具体的な課題を整理して検討します。
得意な才能がある子どもへの支援。区は特定分野に得意な才能があり、学校生活上の困難を抱える子どもの支援に着手します。区が掲げる個別最適かつ協働的な学びの実現に向け、全区立校で取り組みなさい。
区全体で取り組むべきものであり、研究成果を広げていきたいです。
玉川野毛町公園への道の駅の誘致。食料自給率向上への区民意識が高まるよう、農産物の地産地消を一層推進すべきです。拡張予定の玉川野毛町公園に、区内産の野菜などを販売できる道の駅を誘致しなさい。
誘致予定の民間店舗などが、道の駅機能を果たすよう取り組みます。
以上、公明党世田谷区議団佐藤博人議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団真鍋義之議員の質問です。共愛道路の拡幅整備の推進。区は共愛道路の解消に向け、国から移管された京阪などを道路区域に編入する規定の整備や基金の活用策を取りまとめると答弁しました。具体的な対応状況を示しなさい。
関係所管が連携して課題の抽出や解決策の検討を進めています。
地権者の意向を踏まえた用地買収。用地買収は金銭保証が原則ですが、生活再建のために代替地を求める地権者も多いです。京王線連立事業では個々の地権者に寄り添って対応するよう東京都に働きかけなさい。
地権者の意向に寄り添う丁寧な対応に努めるよう東京都に伝えます。
京王線連立事業の用地取得の推進。京王線連立事業が進む千歳烏山駅周辺では、東京都が土地価格の算定に時間を要し、2022年3月から9月まで地権者と売買契約が結べませんでした。東京都に算定期間の短縮を求めなさい。
東京都に対して土地評価の算定作業の短縮に努めるよう伝えます。
以上、自由民主党世田谷区議団真鍋義之議員の質問でした。次は国際都市世田谷神尾理沙議員の質問です。東京都から区への教員人事権の移譲。区が目指す世田谷らしい教育を実現するには、区の教育方針を理解し実践できる教員が不可欠です。東京都に教員人事権の移譲を求め、区独自に教員を育成しなさい。
人事権の移譲を東京都に要望し、区独自の人材確保策も検討します。
介護現場での外国人人材の活用。区の高齢者人口は増加の一途をたどり、介護事業所での人材不足の解消は急務です。新型コロナが収束に向かう今、外国人人材の活用促進に向けた方策を検討しなさい。
有効な手法と考え、積極的な活用につながる支援に取り組みます。
新たな人事評価制度の導入。区は職員の向上心が高まる風通しの良い職場環境を醸成すべきです。上司だけでなく、同僚や部下自身も人事評価に携わり、公平性を担保できる360度評価を導入しなさい。
人材育成方針の検討チームで施行するなど可能性を模索します。
以上、国際都市世田谷神尾理沙議員の質問でした。次は新風世田谷の風小泉珠子議員の質問です。区民をお待たせしない窓口の実現。区長は区民に時間を返すと宣言しましたが、窓口の混雑は全く改善しておらず、約束が果たされていません。区は創意工夫を凝らし、お待たせしない窓口を必ず実現しなさい。
窓口改革を最優先課題とし、待たない窓口への取り組みを加速します。
窓口改革に向けた区のあるべき姿。地域行政改革と DX 推進は一体で進めるべきですが、区は縦割りで無責任な行政を露呈するばかりです。真の改革の実現に向け、組織や人材育成方針を抜本的に見直しなさい。
区民サービスの向上に向け、職員の意識改革などを進めます。
区の組織風土の改革。今の区政は自らが掲げた政策を実現する気概もないなど、区民不在の言い訳行政そのものです。将来にわたり誇れる世田谷を築くため、組織風土を改革しなさい。
次期基本計画の中で区のあるべき姿などを明確にします。
以上、新風世田谷の風小泉珠子議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団金井恵理子議員の質問です。複雑な地域課題を解決する方策。中野区では孤立や引きこもりなど行政だけでは解決困難な問題に対し、 地域や関係機関などと有機的に連携した対応に努めています。区も同様の取り組みを展開しなさい。
困りごとを早期に発見し、包括的に支援できる体制を検討します。
小規模多機能型居宅介護の拡充。小規模多機能型居宅介護は、高齢者の在宅生活を支えるだけでなく、介護する家族の負担軽減にもつながるサービスです。身近な地域で利用できるよう、増設を図りなさい。
未整備地域を中心に整備を進め、サービスの周知にも努めます。
ケアラーを支える条例の制定。家族の介護や世話に追われるケアラーの生活や権利を守る取り組みを一層推進すべきです。地域全体で支える仕組みの構築に向け、区はケアラー支援条例を制定しなさい。
条例を制定した自治体の状況などを含め、情報収集に努めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井絵理子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。区内経済のさらなる活性化策。新型コロナの感染症法上の位置づけが変わり、制限が緩和すれば、消費活動の活性化が期待できます。疲弊し続ける区内経済の回復に向け、工夫を凝らした施策を展開しなさい。
回復が見込めるインバウンドの消費を誘導する取り組みを進めます。
犯罪から区民を守る対策の強化。犯罪から区民の命と財産を守ることが基礎自治体における重要な責務です。多発する特殊詐欺や強盗を踏まえ、特に狙われやすい高齢者への注意喚起を強化しなさい。
様々な広報媒体やイベントを効果的に活用し、注意喚起を図ります。
議会への迅速かつ正確な情報提供。区議会議員は区民に区の施策や計画を分かりやすく伝えることで、区政に貢献する義務があり、区から議会への情報提供は極めて重要だと考えます。区の認識を示しなさい。
区議会へ迅速かつ正確に情報提供するよう町内で徹底します。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。小学生にも病児保育の支援拡大を。区の病児保育事業は乳幼児が対象ですが、23区中14区では小学生も使える制度となっています。仕事と育児の両立を可能にするため、区も対象年齢を拡大しなさい。
利用状況や施設の移行も確認し、今後の課題として対応します。
新しい作品で世田谷の魅力発信を。区はサザエさんなどを観光資源として活用してきましたが、区内を舞台にした最新ドラマ、アニメなどにも着目すべきです。新たな資源として活用し、地域振興を図りなさい。
制作事業者などと協議し、活用可能なコンテンツを検討します。
保育施策に対する区長の姿勢。区は待機児童ゼロを達成したといいますが、未だ保育園に入れない家庭は多く存在します。子供を産み育てやすい世田谷の実現へ、区長は保育施策をどう進めるのですか？
待機児童問題の一日も早い解決にしっかりと取り組んでいきます。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問です。区立中学校での給食の食べ残し削減策。区立中学校での給食の食べ残し削減には、現状の短い食事時間を改善することが有効です。準備時間を短縮し、食事時間の確保に成功した他自治体に倣い、区も方策を講じなさい。
他自治体での取り組みを参考にしたモデル事業などを検討します。
再就職を目指す女性への就労支援。再就職を望む子育て中の女性が前職と同レベルの職に就くには、長いブランクを埋めるためのリスキリングが重要です。 区として資格取得などの支援はしているのですか？
IT 会社への就職希望者を支援する IT カレッジを開校しました。
一時預かりの利便性向上。家庭保育の女性がやむを得ない幼児や再就職の準備ができるよう、一時預かりの利便性を高めるべきです。実態調査でのニーズ把握や予約のオンライン化を検討しなさい。
理由を問わない預かりの実施や予約システム改善を検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問です。避難所での支援団体との連携強化。円滑な避難所運営のためには、地域で構成される運営組織と NPO などの支援団体との連携が欠かせません。区は良好な関係づくりに向けた環境整備に取り組みなさい。
避難所運営マニュアル見直しの中で、工夫を凝らし取り組みます。
学校改築時の工期短縮への努力。学校改築は一層推進すべきですが、子どもが貴重な数年間を仮設校舎で過ごすことになるなどの課題があります。改築中の良好な教育環境の確保や工期短縮に注力しなさい。
最も効果的で効率的な改築手法の確立に向けて検討を進めます。
まちづくりセンターの体制強化。区はマイナンバーカードの更新手続きの一部をまちづくりセンターで行う方針を示しました。職員の多忙化により、地区行事への対応に支障が出ないよう、体制強化を図りなさい。
人員配置の見直しなど、地区の活動を支援する体制を強化します。
以上、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問でした。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。NHK 受信料支払い督促の相談対応。NHK が受信料の滞納者に対し、裁判所を通じて送る支払い督促について、2週間以内に異議申し立てを行わなかった場合、強制執行となり、給与や預貯金が差し押さえられる恐れがあります。区は支払い督促が届いて不安を抱く区民からの相談にどう対応しているのですか？
必要に応じて区の弁護士相談や法テラス、NHK のふれあいセンターや公式サイトを案内します。
引きこもりの方の社会復帰支援。発達障害などがあり、中学校まで特別支援学級で過ごした方の中には、優れた能力を持ちながら、進学先や職場に馴染めず、孤立を深め、引きこもりに陥る方もいます。こうした方の力を生かすことが、社会全体にとっても有益と考えますが、区はどのように支援していくのですか？
引きこもり相談窓口、リンクを要に、ニーズに沿った切れ目のないきめ細かな支援に取り組みます。
以上、区民を守る会、栗原博之議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。命と暮らしを守る区政を。岸田政権の大軍拡大増税は平和も暮らしも破壊します。今やるべきは命と暮らしを守る政策を着実に取り組むことです。今後の区政運営に臨む区長の基本姿勢を示しなさい。
区民の命と暮らしを守る区政運営を軸に予算案を編成しました。
若者が希望を持てる社会を。若者が未来に希望を持てる社会を築くことが肝要です。経済的理由で進学を諦めることがないよう、低所得世帯を対象に給付型奨学金を実施しなさい。
課題を整理し、財源や規模など必要な事柄について検討します。
羽根木区民集会所の売却を見直せ。羽根木区民集会所は住民運動で設置された経緯があるにもかかわらず、区は住民に何ら相談せず売却する方針を決めました。存続を求める声を受け止め、方針を見直しなさい。
周辺住民などへ丁寧に説明するなど、真摯に対応していきます。
以上、日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団河野俊博議員の質問です。旧保健センター跡地の有効活用。高立地で広大な旧保健センター跡地は多世代交流の場など公共機能として活用すべきです。地域や区分所有者の医師会と一体となり活用への協議を早急に進めなさい。
医師会と協議中であり、方向性が見え次第地域などへ説明します。
デジタル活用支援員の導入。区が進める町会自治会向け SNS の導入に関しては、操作に不慣れな高齢者の支援が必須です。他区に習い専門のデジタル活用支援員を地域のスマホ講座に派遣しなさい。
情報格差の是正は重要な課題であり、細かな支援を検討します。
全学童クラブでの宅配弁当の導入。働く保護者の負担軽減に向け、すべての新ボップ学童クラブで長期休暇期間中の弁当デリバリーを導入すべきです。区は明確な目標を定めた上で早急に取り組みなさい。
導入希望のある新ボップへの拡大について対応を進めていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団河野俊博議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団石川直美議員の質問です。医療的ケア児への支援拡充。医療的ケア児は個別性が高く、必要な支援も多岐にわたります。地域の学校に通う際にかかる負担など、ケア児を取り巻く現状を的確に把握し、支援策の拡充に力を注ぎなさい。
関係所管下で構成する作業部会で支援のあり方を検討します。
公営住宅に暮らす高齢者への支援。区営住宅などでの一人暮らし高齢者が増加しており、支援の充実が急務です。住み慣れた地域で安心して暮らすための日常生活への支援や見守りにかかる方策を示しなさい。
高齢者宅へのアウトリーチ事業などを通じて支援につなげます。
食育につながるエコ農産物の活用。区は農薬などを使わずに作るエコ農産物を学校給食に導入予定です。これを機に地域の生産者と一層連携を図り、子どもの食に感謝する心を育む農業体験を実施しなさい。
生産者との交流など体験的に学ぶ機会の拡充を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団石川直美議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団中村幸太郎議員の質問です。常設の英語体験プログラムの整備。区は教育総合センターで多世代向けの英語体験プログラムを始めますが、年間11日の開催では少なすぎます。区民が日常的に英語に触れられるよう早期に常設化しなさい。
参加者ニーズに応じて内容を精選し、常設化に向け検討します。
部活動の地域移行の進め方。区は中学校の部活動の指導を地域団体へ段階的に委ねる方針です。生徒が部活動を通じて培ってきた母校への愛着や教員との絆が薄れないよう十分留意して進めなさい。
教員と生徒の交流機会や学校でのつながりを意識して進めます。
個別避難計画の実効性の確保。避難行動要支援者の個別避難計画の実効性を高めるには、要支援者と支援者が避難時の行動を十分理解しておくことが重要です。両者を交え定期的な訓練を実施しなさい。
避難方法の周知を工夫し、実効性ある計画となるよう努めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団中村幸太郎議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団高橋昭彦議員の質問です。認知症の方を見守る体制の強化。認知症の方が行方不明になった際の捜索体制を強化すべきです。24時間365日対応の高齢者安心コールを通報窓口とし、 防犯メールで捜索情報を発信する仕組みを作りなさい。
安心コールと災害防犯情報メールの連携などに着手します。
伝統工芸に触れられる機会の創出。伝統工芸は芸術的、技術的価値が高く、全国で次世代に継承するための事業が展開されています。区でも子どもが工芸品を実際に見て触れられる体験の場を創出しなさい。
ものづくりや産業、伝統工芸に接する機会の創出を検討します。
自動起動型防災ラジオの導入。自動起動型防災ラジオは停電時も利用でき、災害時の情報収集に非常に有効です。在宅避難が推奨され、各家庭への正確な情報発信が重要な今、区は導入に踏み切りなさい。
情報発信手段の充実に向け、導入の可能性を検討します。
以上、公明党世田谷区議団、高橋明彦議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。自転車安全教育へのアプリの活用。自転車のルールやマナーをゲーム形式で学べる東京都のアプリ、リントレは、中学生への安全教育に大変有効です。校内でのポスター掲示や案内配布により、利用促進を図りなさい。
中学生でも十分に理解できる内容であり、今後周知していきます。
自転車ヘルメット着用の周知。法改正で全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。すでに13歳未満の着用を義務化している区は、保護者に対しても着用への周知啓発を強化しなさい。
保育園では啓発チラシを配布しており、今後も周知していきます。
個別避難計画に基づく訓練の実施。多発する水害に備え、避難行動要支援者が安全に避難できる体制整備が急務です。区は個別避難計画の策定を急ぎ、計画に基づいた本人参加による避難訓練を実施しなさい。
避難計画の作成や訓練の支援などを福祉部門と総合支所とで行います。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問です。学童クラブの民間活用の進め方。学童クラブの民間活用に向け、区は深沢保育園を4000万円で改修し、事業者に無償で貸し出す予定です。事業者が物件を用意すべきであり、税金の無駄遣いではないのですか？
改修経費を最小限にとどめられるよう、工事内容を工夫します。
上洋賀公園多目的広場の人工芝化。上洋賀公園拡張用地の多目的広場は、多くの区民がスポーツを楽しめる場にすべきです。整備にあたっては、水はけが良く、雨天時でも使用できる人工芝を採用しなさい。
多目的広場が効率的かつ有効的に活用できるよう検討します。
老朽化が著しい深沢小学校の再整備。深沢小学校は災害時の医療拠点になる重要な施設ですが、築60年を超え改築が急務です。同じく老朽化が進む深沢まちづくりセンターとの複合施設として再整備しなさい。
整備手法や複合化について関係所管と連携し検討を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問です。子育て施策の所得制限の見直し。子どもの成長に欠かせない教育費や医療費は、社会全体で公平に負担すべきです。国や東京都で子育て支援にかかる所得制限撤廃への動きがある中、区でも制限を見直しなさい。
各分野における政策について、所得制限の議論を深めていきます。
教員が子どもと向き合う時間確保。教育現場では深刻化する過重労働により、教員が児童生徒と向き合う時間の確保が困難な状況に陥っています。 改善に向けて区立校のカリキュラムの見直しを図りなさい。
各校の教育課程への助言指導や人的支援のあり方を検討します。
障害者の地域生活支援の方向性。障害者が地域で安心して生活していくためには、親なき後ではなく、親と一緒に暮らしているうちからの自立支援が不可欠です。区は今後どう取り組んでいくのですか？
福祉サービスとつながりのある安心した生活の支援に努めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。ラプラス運営事業者の質向上を。ラプラスは LGBTQ 支援の拠点でもありますが、区の選定事業者には同性ペア職員の処遇の平等も差別禁止規定もなくひどいです。次年度契約で必要規定を整備しなさい。
事業者とジェンダー平等に関する規定整備を急いで調整します。
30年据え置きのオストメイト給付。区は、がんの後遺症で腹部に排泄口を開けたオストメイトの装具購入費に給付していますが、その額は30年間ほぼ据え置きで、実勢額から乖離します。実態に即し、改めなさい。
実態把握に向け、当事者へのアンケート実施を含めて検討します。
給付額の無点検と固定化を改めよ。オストメイト装具を含めた区の日常生活用具給付の最大の問題点は、必要額と給付基準額との乖離さえ平気で無視する無点検です。定期点検し、的確に給付しなさい。
日常生活用具に関する検討会の場で、適宜見直すよう検討します。
以上、レインボー世田谷、上川彩議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。困難を抱える女性への支援強化。困難を抱える女性への支援法施行を見据え、区も支援体制を強化すべきです。司令塔を置いて、町内連携を図り、計画策定や民間団体を交えた会議体の設置に着手しなさい。
計画の策定や会議体の設置など支援体制について検討します。
家族の再統合に向けた取り組み強化。虐待などで一時保護された子どもは、養育期限の18歳までに親子関係が改善しなければ、自力での生活を強いられます。この現状を踏まえ、家族再統合の取り組みを強化しなさい。
親子再統合プログラムを十分活用し、職員の専門性を高めます。
区立公園の脳的活用に向けた進捗。区民が身近なところで農業に親しめるよう、収穫物を子ども食堂などに生かすことを条件に、区立公園で作物の栽培を可能にするよう求めてきました。その後の進捗を示しなさい。
野菜や果実の栽培を禁止事項から外すべく現在調整しています。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。最後は、無所属、青空浩二議員の質問です。高齢者の消費者被害の傾向。コロナ禍の外出自粛でネット通販の利用が増えるなど、消費生活が変容する中、特に高齢者を狙った詐欺などの消費者被害が心配されます。最近の被害の傾向を示しなさい。
電話での強引な勧誘や訪問販売での高額請求などが目立ちます。
被害状況の分かりやすい情報提供。高齢者の消費者被害の未然防止に向け、被害状況にかかる周知を工夫すべきです。特定の地域で頻発する被害をリアルタイムで発信するなど、分かりやすく注意喚起しなさい。
犯罪の手口や被害の情報提供など、防止への取り組みを一層進めます。
啓発カレンダーの発行の継続。消費者被害の防止法を分かりやすく紹介する区の啓発カレンダーは、区民への注意喚起に大変有効です。 東京都の作成費補助は5年度で終了しますが、今後も発行を継続しなさい。
東京都への働きかけや各所管との連携を模索し、事業継続に努めます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。一般質問を終わります。CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。